全国280名のボイシーランナーの皆様、おはようございます。ゆうきんです。
おはようございます。ロミーです。
今日はちょっと我々2人とも、
うん。
忙しかったり、体調不良だったりで、
そう
テンション
ね。
低めだよね。
低めでお送りします。
この録音ボタンを押すまでも10分ぐらいずっとなんかお互いの不調話とか、
報告ね。
疲れるよね。って話で10分ぐらい話してたっていうズームで すいません。
そういう時もありますよ。
そうで、ちょっとロミットには話したんですけど、
うん。
昨日母親の家に行って、
はいはい。
でもろもろもう、まあそういうお年頃なんで物が増え
うん。
てくるんですよ。やっぱりすごい。
そうね。
でもう本人も嫌だから、まあ片付け手伝ってっていうふうに言われて、昨日行ってきたんですよ、ゴールデンウィークね。
はい。
で、まあ母は手芸作家だったりもするので、まあ、布を捨てたり、まあ、
うん。うんうん。
いらない後、なんかデジタル機器とかも古いものとかまだ取っといたから、もうガンガン捨てたり、近くのなんかこう、小型電子、
うん。うん。
品、廃棄ポストみたいなのあるから、そこに
はいはい。
わーって持ってて捨てたり、いろいろしたんですよ。で、最終的
うん。
に、電動チャリもう乗らないって言われて、そう。もったいないじゃないですか。もう
まだ
何
使
十、
えるんだもんね。
全然使えない、全然使えない、全然乗って
うん。
ないし、なんだった
はい。
ら、その前ぐらいに来た時に、なんかちょっ
うん。
と倒した時に、左上にあ
う
る、
ん。
こう、コンピューターっていうの、操作するやつ。
は
強いとか、軽いとか、電気つける
い。
とか、あれが、なんか壊れ
うんうん。うん。うん。
ちゃったみたいだからって言われて、俺、結構な金出して、それ修理したんですよ。
ええー、そう
そう。
なの。
で、それでこう、一回も乗ってないって、まあ、ちょっと、
ああ。
イラッときたんだけど、まあね、
うん。
乗られ、まあ車もあるし、まあ、運動
うんうん。
は運動で別にスポーツクラブ行って、運動のために時間取るっていうから、まあ、わざわざ危ねえ自転車乗らせる必要もないかなって、で、わかったわかった、じゃあそれ、引き取りますよって言って、昨日だから、夕方から私、32キロ、電動チャリで 街で、横浜のか神奈川から街縄で漕いで帰ってきたんですよ。で、これ前置き長かったんだけど、電動チャリのいいところって、我々、こう、自転車乗りからすると、電動チャリって、いわゆるアクセルが、まあ、アクセルないんだけど、アクセルに当たる部分が、ペダルにトルクがかかると、作動するっていう仕組みなんですよ。なので、コツは、ずっとトルクをかけ続ける。踏むだけじゃなくて、回す。ずっと一定の力で回していくっていうのはすごい大事。で、この動きが、ものすごく体幹に作用するんですよ。体幹をねじることによって、このずっとペダルに一定の力をかけ続ける。まあ、要するに、e バイクを楽に乗るっていう練習になるので、結構、プロの選手も e バイクは、ペダリングのテクニックになるから、たまに使うみたいな選手もいるぐらいなんですよ。
へえ、
そう、
そう
まあ、
なんだ。
32キロお腹いっぱい漕いできたんですけど、で、体幹を効かせる、すごい、だから昨日はドリルをすごいいっぱいやったんですけど、強制的に。で、その時思ったのが、ランニングにこれ置き換えて言うと、結局使わない、その推進力には直接関係ない部分も、ある程度動きが習熟してきたら意識する必要があるなっていうふうに思ってて、それがもも上げなんですよ。もも上げ。もも上げ、なんでももを上げないといけないと思います？よ
な
く
んで？
部活でもも上げとかするじゃないですか。
し
陸
ま
上
す
部とか。
ね。はいは
もも上げたって、
い。
1ミリも体は前に進まないんですよ、基本的には。空中を
そうね。
膝蹴りしてるだけなの、基本的には。
うん。
なので、正直私ももも上げ自
う
体がそんなに大事だとは思っていないんですが、
ん。
いないんですが、より高いレベルで走る。という技術を身につけていく上では、ちょっとバカにできないなっていうふうに思いました。
なるほ
なんでだと思いますか？
ど。もも上げ？
うん。
そうね。よくお年寄りはさ、歩行がもう足をするように歩いちゃうのよ。筋力が落ちちゃってるから。
そうね、そうね。
で、意識しないと足上がらなくて、摩擦、足吸って摩擦でつんのめって転んじゃうみたいな。
だってよく言うのがさ、横断歩道のさ、白い塗装？ あそこでつまずいて転ぶっていうんだよ、お年寄り。
わずかな盛り上がりね。そうそう。よく、桃あげてとか言うけど、ランニングにおいても大事ってことですよね。
そう、なんか、大した答えと全然違った答え返ってきたんで、すごく今、疲れてる上にがっかりしてるんですけど。
何にも答えられなかったようです。
例えば、大きな力を出すときって、その正反対の動きをしないとなかなか難しいんだよね。例えば、大きいだけじゃなくても、なんだろう、遠くのものを取ろうとするときに、どうするかっていうと、例えば左側にと欲しいものがありました。ティッシュ、今、私目の前にあります。届かない。その時にどうするかっていうと、伸ばすんだけど、伸ばす時って反対の肩を旋回して後ろに持っていくじゃないですか。
反対の方を、ああ、なん
左
と
手
な
を伸
く。
ばしてます。右肩を後ろに下げて、
そうね。
左のティッシュを取るじゃないですか。なったら首とかも反対方向向きますよね。あっ
そう
て。
ね。
なので、対になる動きをすることによって、大きな力とか大きな動きができるっていうのは人間の体の基本的な動作なんですよね。なので、なんだったら肩を別に右肩を後ろに反らさなくても、手を伸ばすことは人間の体の構造上できるんですよ。ある程度。右肩を固定したまま左腕を伸ばすことはできるんですけど、右肩を後ろに反らした方が楽に多分進展できるんだよね。左腕を。
そうね。
っていうのもあり、もも上げをすることによって、例えば右のももをしっかり上げることによって、体がうまく旋回して、左の蹴り出しがよりパワフルに、よりスムーズにできるようになるっていう仕組みなんですよね。そう。
右ももをしっかり上げる
上げるこ
と、
とによって、左の蹴り出しがパワフルになるっていう仕組みなんですよ。
ああ、そうなんだ。
そう。全然あれだよ。右ももを上げなくても、左側でパワフルな蹴り出しをすることは理論的には可能なんですよ。理論的には。なんで、例えば、100メーターランニングで、しっかりと左足、両足の蹴り込みをしっかりしましょう。全然、もも上げは必要ないですよ。正直、それぐらい。ただ、マラソンみたいに長い距離とか、長い時間、パフォーマンスを出すためには、だんだんやっぱりその大事なメインとなる動き、力が弱っていくので、それを維持するために、対となる動きもしっかりと、動作としても入れていった方が、より維持しやすいっていう仕組みにはなるんですよね。
なるほど。
なん
じ
かあん
ゃあ、
ま面
そ
白く
の。
ないね、この話。大丈夫ですか、これ。
大丈夫よ。
そう。だか
た
ら、
だ、
私ね、どうぞどうぞ。
今日ほら、モニターオフにしてるじゃない？
してる。
だからさ、すごいさ、想像しながら、すごい頑張って聞いてるの。
でも皆さんでも、あれだよ、ラジオはこの状態で聞いてるわけだよ。
そっか。
常に。
ですよね。そう。ちょっとこう、右手が後ろに行って左が前に出るとかっていうのをちょっと自分でやって想像したんですけど。
よくわかん
そう
なかっ
そう。
た。
いや、わかるよ。
そうか。例えば、腕振りとかも多分近い状態が起きていて、腕振りって動作にとって必要なのって、腕引くときだけなんですよ。肘引くときだけなんですよ。肘引くことによって、肩甲骨から旋回が始まり、いわゆる体幹を使うっていう、板金、カーボンのしなりに、作用していくっていうので、前に振り出すのは、基本的には、あんまり推進力にはなってないんですよ。それ自体はね。それだけを切り出す。ただ、肘を後ろに引くっていう動作を補助するためには、しっかり腕を前に出してあげるって言った方が、引きやすいのは間違いない。
なるほど。推進力ね。
だから、
その
動
た
き
め
を
に
補助、
は、
そうそう。
もも上げも重要だよってこと
そう
ね。
そうそう。だからメインの動きを補助するための補助だ。
なん
補
と
助
なく
す
わ
る
かった。
ための補助が結構いろいろ体の中であって、まあ大きなもも上げと腕振りかな。特にもも上げについては体幹とあと推進力。まあ腕振りも実際はその肘が何かを押し込んでその推進力になるわけじゃないので、これも補助なんだからね。だから補助の補助の補助なんだけど、厳密に言うと そう。なんですけど、最終的に、力点となる、足の蹴り出しっていうところに作用させるためには、もも上げとか、あとは腕振り、まあ、特に前の 前に振り出す腕振りみたいなものを細かく細分化すると大事になっていくっていうのは、なんか、ここ最近すごく感じたことですね。
なるほどね。なんか人間の体って本当に精密にできてますよね。
そう
補
で
助
す
の補助
ね。
の
そう
補
そう
助
そう
が
そう
こう、
そう。
みんなつながって、それぞれが上手にバランスとって動いて、こう、スムーズに走れるって
そう。
ことだよ
速かっ
ね。
たり、綺麗に走れたり。だから、これがものすごく習熟度上がっていくと、多分綺麗になるんだろうね。動き自体が。動物的に見ても。で、速くなるんですよ。多分それがね。
なるほど。
おそらく。
じゃあ、もも上げ、今日から始めます。
まあ、ちょっと意識するぐらいで、要するに、もも上げした時に、しっかりと、例えば右足のももがしっかりあった時に、左足がしっかり蹴り、その体が旋回して左足がしっかり蹴り込めてるかっていうところをなんか実感できると、少しでも実感できるといいのかなっていう感じですね。この間も生放送にアーカイブにコメントをいただいた坂本さん、いつもありがとうございます。
ありがとうございます。
女帝坂本お姉さんですね。私が足の裏だけは鍛えられないっていう話をしたことに対するコメントなんですが、私は、足の裏は豆もできず、綺麗なままなのですが、爪がひどいです。痛みはないのですが、頬を剥がれてしまいます。ということで、痛そうですね。痛みはないって言ってますけど、痛そうです。なるほどね。
そっ
月、やっぱ
か。
400ぐらい走っている方なので、おそらく、裏の皮は、足の裏の皮はやっぱり、もう、象みたいになっているかもしれないです。綺麗なままなんで、おっしゃってるんで、綺麗な象の足なんです、きっとね。
もうだし、きっとこう、なんだろう。こうバランスが取れて、こう、無駄な力とか、こう、変な負荷かかってないのかもしれないですよね。
そうですね。とはいえ、爪にダメージがかなりいってるっていうことなので、もしかしたら手術なのか、やっぱりその、爪は多分鍛えられないんだろうな。足の裏は壊していくことによって硬くなりますけど、爪は一定その、硬くなっていくってことに関しては限界があるので、もしかしたらここに坂本さんの伸びしろがあるのかもしれないですね。で、ちょっと無駄があるということの調査でもあったり、まあ、400キロも走ったら、どんなに無駄がなくても爪、
いや、
痛
なり
む
ま
のか
す
も
よ
しれないですけ
ね。
ど、まあ、プロランナーもね、なんか、やっぱりそういうビデオとか見てると、レース中にやっぱり爪がむけ、剥がれてみたいなのはいらっしゃるので、この辺は難しいと思うんですが、まあ、そうならない方もいるんでね、そこはまだまだ伸びしろだというふうに、持っていただいて、もしかしたらいいのかもしれないですね。私は右足の親指の爪がもう真っ黒で今もういつ剥がれる
そうな
か
の？
わからない日で、練習中にね、足に合わない靴をずっと履いちゃって30キロ走前にやっちゃって、で、行って行ってとかって思いながら走ったんですけど、やっぱり案の定、もうこう一定時間ダメージを受け続けると死ぬんですよね、真っ黒になって。で、すぐに剥がれるわけじゃなくて、しばらく伸びて、下に新しい爪が生えて、よしってなった瞬間、ペロペロ剥がれ出すんですよ。そんな痛みはないんだけど、なんつうの、つながってるから健康な爪までバリっていっちゃうと、
痛
最悪なの
そ
で、そう、これは怖いんですよね、これね。
う。
皆さんもね、ちょっと爪のケアはね、しっかりしていただければというふうに思います。じゃあ今日はこんなところで。
はい。